今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の10章34節から42節までです。マタイによる福音書の10章34節から42節、はじめに39節までをお読みします。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私について来ない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。アーメン。一言お祈りします。愛するイエス様、あなたこそが私たちの主であり唯一の王であられるべきお方です。そのあなたを第一とするべきことを教えてください。いかに人間的な愛が、いかに人間の考えがそれを邪魔するか、本当に私たちはそれを知るべきです。主をどうぞ今日あなたが教えてください。この語るしもべの唇を清め、あなたの血を塗り、御言葉が剣のように私たちの魂と霊の間を切り分け、そして私たち自身が何に沿って歩むべきであり、何を切り捨て去るべきか、主をあなたが切り分けてください。これに預かる一人一人の耳を、心をあなたが清め、この御言葉の命をしっかりといただき尽くすことができますように。差し貫かれて何が霊で何が肉的なものであるか見極める命の霊の言葉を与えてください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様はこの地上に平和をもたらすために来ました。それは真実です。そして今日の御言葉の通り、イエス様はこの地に平和をもたらすためではなく、剣をもたらすために来た。というのも、これもまた真実です。一見相反するようでいて、それは一体どういうことなんでしょうか。主はですね、人を切り分けるんですよ。剣をもたらすために来たんです。剣は物を真っ二つに切り分けますけれども、神様に属する人とそうでないものを真っ二つに切り分けます、この地上において。そしていかにですね、親と子の関係であっても、母と娘の関係、嫁姑の関係であったとしても、イエス様の御言葉の剣が来た時はですね、真っ二つに分かれる。あるいは、母も娘も共にイエス様の側につくか、それとも母と娘が一方がイエス様の側について他方がそうでないか、それとも両方ともイエス様の側につかず世につくかっていうことが切り分けられるんですね。イエス様が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりませんと。イエス様は地上に対してですね、地に属する人たちに対してはとも言い換えることはできるかもしれません。天に属する人と地に属する人がいて、 それでこの地上に対してはですね、しっかりと切り分けて天のものと地のものとを御言葉の剣によって切り分けます。このイエス様の言葉がこの地に投げ込まれた時、まあこの34章の私が来たのは、34節の私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。このもたらすのところに星印があって、下の方を見ますと直訳で通ずるって書いてあります。イエス様が地上に来たのは、イエス様が来たのは地上に平和を投げるためではないんですね。剣を投げるためです。黙示録に地上に鎌を投げなさい、御使いに命じられている場面がありました。イエス様の言葉が地上に投げ込まれると、地上はですね、真っ二つに分かれるんです。御言葉の剣によって、そして、その人は父が子供に対して、あるいは子供は父に対して、あるいは娘は母に対して、そのようにですね、ある面で逆らうようになってしまうかもしれません。その上でですね、イエス様の側につくべき人、イエス様の側につかないべき人がここではっきりと明確に分かれます。そしてこの場面においてイエス様よりも自分の肉親、父や母、子供、それを愛する者はイエス様にふさわしいものではありませんと書いてあります。イエス様の御言葉を取るか取らないか、子供が例えば御言葉を、受け入れない、で御言葉をどうしても頑として固くなに受け入れない、でそれでも御言葉が追い迫るときに、その親がですね、もう子供がかわいそうだということで、御言葉を語ることを語る人を、もうそれをやめさせるということであるならば、イエス様の御言葉よりもその自分の肉親の方を愛してしまうということになって、イエス様にふさわしいものではなくなってしまうわけですね。御言葉に対して私たちがどのように反応するか、御言葉は確かに投げ込まれるとそれは剣であり、それは物事を二つに分けてしまいます。そして38節に言われている通り、自分の十字架を追って私について来ないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。この自分の命、この命と訳された言葉はプシュケがもともとのギリシャの言語です。要するに心でですね、心理学の心理を、サイコロジーのサイコ、プシュケ、サイコです。自分の心、自分の思い、自分の感情、それをですね、自分のものとしたものは、実はそれを失ってしまうわけです。これも、下の脚注の方を見ますと、自分の命を、この自分のものとした、このところに星印があって、下の方を見ますと直訳は見出す、自分の命を自分のものとして見出した人はそれを失いとあります。この見出す、これの、元々の、言葉の意味は、確かに見つけ出すという意味ですけども、それもですね、努力して、見つける、探したりして見つける、求めなさい、探しなさい、叩きなさいの、探しなさい、そうすれば見出しますの、その同じ見出しますです。ですから自分の命、自分の心とか自分の感覚とか感情とかですね、努力してそれを、見つけようとするもの、心して、自分の魂、自分の心、自分の感情、自分の意思を曲げない、そういった人はそれを失ってしまいます。それに対して、私のために自分の命を失ったものはとありますね。私はイエス様ですね。イエス様のために自分のそういった思いとか意志とか感情とか心を捨てる人、そういう人はそれを自分のものとして探し出すことができるんです。 結局私たちの心、思い、意思、感情はイエス様のもとにしか、存続できないんですね。イエス様のものでなく自分の好き勝手によってその心を見出そうとする人は実はそれを失ってしまうんです。それに対しそれをイエス様のために自分の思い、意思、感情を脇に投げ合って、そしてイエス様の御言葉の方を、優先させて、そちらを選択してそちらの道に心して歩む人は命を見出すんです。イエス様の御言葉は剣です。私たちの心と霊と感覚を真っ二つに切り分けます。冒頭でお読みしましたのが、ヘブル書の4章の御言葉ですね。ヘブル書の4章、12節です。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く。ここの、剣、これと全く同じ言葉が先ほどのマタイの福音書に出てきた、あのイエス様は剣をもたらすために来た、その剣です。彼の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。アメン。イエス様の御言葉、それは剣でもあります。そしてその剣、それは、紙とかお肉とかそういう料理みたいな使うものではなく、そういった物質を切り分けるものではなく、むしろ魂と霊の間を切り分けます。そして私たちの思い、心の計りごと、そして考えをですね、判別するものです。ですから御言葉の剣が立った時ですね、私たちの思い、私たちの心、それと霊とを切り分けます。果たしてその考えが上から来たものなのか下から来たものなのか、神様から来たのか、それともそうでないものから来たのか、御言葉が立つとですね、それを切り分けるんです。ですから御言葉はですね、霊的な世界においては剣、攻撃の武器になるわけです。エペソの6章の方で御言葉の剣という言葉がありますね。信仰の大盾とか救いの兜とか防具はいろいろあるんですけども、御霊の与える御言葉の剣を取りなさいと、それによって悪しき者に対抗することができる。悪しき者、それは霊的な存在です。暗闇の力、この世の主権者、諸々の悪霊たち、私たちの戦いは血肉のものではなく、むしろそうした霊的なものであるということがエペソの6章に書いてありますけれども、ですから御言葉の剣をですね、取るとき悪霊、悪魔サタンはそれに怯えるんですね。ある悪霊に仕えている人と対話したときですね、御言葉をその人はたくさん引用してたくさん知ってるんですね。知ってるから、あ、じゃあこの人は御言葉の会話が好きなのかなと思って御言葉の会話をしようとするとですね、御言葉なんか怖がるんですよ。ちょっとそのなんかこちらが何も言ってもいないのに、そんな御言葉を使って私を裁く気とか、なんか牙を剥き出すんですね。悪く悪しき者たちは御言葉が来るとですね、それを怖がるんですね。確かに悪霊サタンの、悪魔サタンも御言葉を引用して、誘惑してきます。イエス様でさえ、御言葉で誘惑されました、試みる者によって。でも悪霊サタンが、悪魔が御言葉を引用するのは、それは人を陥れるためであり、人をですね、傷つけるためで、人を裁くため、人を罪定めするためです。決して人を立て上げるためではないんですね。そして逆にですね、信仰を混ぜて御言葉を宣言すると奴らは怖がって逃げ去ります。御言葉、それは霊的世界における剣です。攻撃の武器になります。そして御言葉は、人を立て上げるためのものにもなります。刃物は確かに肉を切り分けますね。強盗が包丁を持っている、その刃物は人を傷つけるためのものですが、 外科執刀医がメスを持っているのは何のためでしょうね。
病気を治す
ためです。人の悪い部分を切除するためですね、うん、悪性の腫瘍とか癌とか切除するためにはメス、剣と言いますか刃物を用いますけれども、御言葉もですね、生徒が人を立て上げるために用いるのであるならば、それは人を、ね、あの外科医が手術をするそのメスのように、人のその取り除くべきところ、汚れた部分を取り除く言葉となります。そしてそれを受けるときは、確かにその人は、まあ、痛いんですけれども、でもその痛さの向こうにはですね、癒しがあります。もう以前のその古き性質が取り除かれて、そしてそのね、じくじくと体に悪い作用を及ぼしていた腫瘍が切除され、ね、霊的な腫瘍が切除されるんです。そして、より以前よりも健やかになる。ですから御言葉の剣が目の前に現れた時、私たちはもうただまな板の上の鯉のようにですね、そのイエス様の包丁さばき、御言葉の剣の、そのイエス様は誠の医者です、名医です。ですからその執刀医の前に、ね、手術台の上に身を横たえるならば、私たちは命を得ます、ね、アブラハムが息子イサクを、ね、剣を差し伸べたように、私たちもイサクのようにですね、御言葉の剣の前に身を横たえるのであるならば命を得ます。でももしアブラハムの子イサクが、ね、バタバタしてそれで剣を逃れたりしたら、ね、そのイサクの息子たちには、たくさんの子供たちが生まれなかったんですね。イサクがアブラハムの剣の前に身を横たえてじたばたせずにですね、そのままその剣に任せ、身をも委ねたからこそ、その死を通して命を得たんです。本来自分が死ぬべきだったはずが、主ご自身がですね、アブラハムに止めて、でその近くに、ね、死の山に備えあり、あのイサクの身代わりとなるお羊をですね、そこに与えてくださったんです。私たちも自らを御言葉の剣の前に身を横たえるならば、私たちは死んだものとされ、そして主にあって新しく命を得たものとして、本来生まれるべきでない命、アブラハムはもう100歳の時にイサクを産みました。全くもって 100% 神様の御力によるものです。人間の力によるものではありません。そしてその 100% 神様からの力をいただくには、死と復活が必要です。御言葉の剣の前に私たち自身を身を差し出すことによってこそ、私たちはその命を得ることができるんです。誰でも自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために、ね、イエス様のために、御言葉のために自分の命を失った者はそれを自分のものとする。これは確かに真実です。そして御言葉よりもイエス様よりも自分の肉親を愛する者はイエス様にふさわしくないものとなってしまいます。むしろ私たちはですね、自分の肉親を御言葉のように失ったならば得るんです、より優れた形で。そして御言葉の剣が差し伸べられた時、私たち自身がその前に従順し服従するのであるならば、私たちの命は以前よりもさらに優れたものとされます。私たちのうちの、ね、罪という悪性腫瘍がどんどん切除されていって、どんどん健やかになっていくんです。ですから皆さんはぜひ御言葉の剣の前に身を差し出しましょう。そして続いて、40節以降もお読みします。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だというのことで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。 アーメン。ここはですね、デジタルものとなったものがどんな、権威を帯びているかが記されております。イエス様の弟子、イエス様の御言葉を伝える人、そういう人はですね、出ていくとき、イエス様の権能を置いて出ていくわけです。ですから、全権大使ですね、あの使徒という言葉は、全権大使、要するにその国を代表してるんです。その大使がですね、他の国に使わされて言った言葉はその国自身の主張を表しているわけですね。ですから大使が、もう口が滑って、我々はあなたの国と戦争を行うとか言うとですね、それがもう公の言葉として通ってしまうんです。ですからイエス様の弟子たる者はまずイエス様に対して従順であるべきです。そしてイエス様のから使わされた弟子がですね、御国の福音の言葉、御言葉を伝えるときはですね、その人が、御言葉を正しく伝えるのであるならば、その伝えられた先、その使わされた場所、そこに対してはその使わされた弟子が大使としてですね、イエス様の、言葉を代表して、天の御国を代表してそこに使わされているわけです。ですから御言葉を正しく述べている弟子、彼はですね、本当に、その弟子がいかに荒くれの漁師のような形であれ、元修繕人であったとしても、いやロマであったとしてもですね、その御言葉を伝える人の成り立ちからいかにあれ、御言葉を正しく伝えているのであるならば、アーメンとするべきなんですね。それにアーメンしないとするならば、イエス様に逆らったこととなってしまいます、あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのですと書いてある通りです。そして私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。イエス様は父なる神様から使わされた預言者としてこの地上に現れました。ですからイエス様の御言葉を受け入れる人は天の父なる神様を受け入れたのと同じ、それと同じようにイエス様の御言葉を皆さんが伝えるとき、そしてその伝えた先の人がそれを受け入れるなら、それは皆さんを受け入れたというよりもイエス様を受け入れたものであり、ひいては天の父なる神様を受け入れたものとなります。そして預言者を預言者だということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。その預言者自身、その人は、ただの郵便配達人と同じ、言葉をそのまま預かって、預かった言葉を届けるべき先に届けただけの人です。当然預言者は報いを受けるんですけども、そして預言者を預言者として受け入れた人はですね、預言者の受ける報いを受けます。義人を義人だということで受け入れる人は義人の受ける報いを受ける、これもまた同じ論理です。ですからイエス・キリストにあって使わされた人を受け入れる人は報いを必ず受けるんですね。でしかもその報いには決して漏れることはありません。42節にあります。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。アメン。どんな小さいことでも、その人がイエス様の弟子だということで水一杯では飲ませるなら、決して報いに漏れることはないんです。イエス様の弟子にはこのような特権もまた与えられているからには、本当に弟子であるからには御言葉を本当に正しく伝えるべきですね。御言葉はそれを自分の解釈だとか自分の主張だとか、そうしたものを混ぜ込んで伝えるべきではないんです。本当に御言葉は純粋なもので、そのまま与えられたら人に伝えるべきです。そしてその伝えた相手、もしかしたら愛する肉親かもしれない、家族かもしれない、でもこの御言葉がもしこの家族に届いたら、この家族は刺さって御言葉によって苦しめられて、そういう苦しい思いをするのを見ていられないということで御言葉を差し控えるのであるならば、むしろ御言葉は自分自身を貫く剣になってしまいます。 預言者エレミアもですね、伝えるべき言葉が心の内にあると、それを伝えるともう伝える先の人は固くなで、もう絶対これ相手が怒って自分、このエレミア自分自身に災い暮らすことをもうそれ以外に見出せない、そのような時でもエレミアはですね、その自分の心の内に宿った御言葉、伝えるべきだと宿った御言葉をですね、それを唇を封じさせれば封じさせるほど自分の心の中で、自分の思いの中で、体の中で炎となって燃え盛って、もう自分自身が焼かれて苦しくなってしまうんですね。預言者というものはそういうものです。伝えずにはおられないんです。そしてひとたび、イエス様の名前のゆえに伝えられたのであるならば、あとはその預言者の責任ではなく、伝えられた相手の、言葉を受け取った人の責任となります。その言葉を、従順し受け入れるか、それとも不従順して退けるか、こうして御言葉はその人を真っ二つに分けるわけです。その人がイエス様に従順するか、それとも不従順するか。このように御言葉は、この地上においてですね、剣となって迫りきます。もしこの世を愛する人にとっては御言葉は差し貫きの滅びの剣となりますけれども、しかし御言葉の剣が示された時、御言葉に従順し服従してイエス様につくという人であるならば、その剣はですね、自分を生かす剣になります。執刀医が持つメスのように、自分のその悪い部分を切除して、より健やかな、より優れた形となります。そして御言葉は霊的な武器です。暗闇の霊的な力を打ち砕きます。悪霊を滅ぼします。このように御言葉はですね、本当に私たちは対処するときはそれなりに丁重な扱いをしなくてはならないわけですね。そしてこのマタイの10章、ここは、もう一節からずっと弟子たちに対するその心構えでした。ですからこの、今日の御言葉も含めて全部ですね、イエス様の弟子たちに対して語られた言葉です。皆さんもこの御言葉に対して従順服従して、そしてイエス様の弟子として、働き人として言うように働き、世の中に対しては、御言葉の剣を投げ込んで、そしてある人を救い出し、ある邪悪な者たちに対しては滅びをもたらす者として容易に用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたは御言葉なるお方、そして御言葉は剣です。イエス様の唇からは鋭い両刃の剣が出ており、それによって私たちの関節と骨髄が、また魂と霊が切り分けられて、心の隠れた思いをあらわにされ、そして私たちの全てが明らかとされます。御言葉の剣が差し迫った時、明らかにされた時、公に出されたものが本当に従順服従であるならば、その人は幸いですが、しかし光り照らされ差し出されたものが不従順だという場合は、本当に惨めな災いが待っております。どうか私たちは御言葉の剣が差し出された時、預言者が来た時は御言葉に対して従順服従するものとして、私たちが選択することによって永遠を勝ち取り、勝利を勝ち取り、祝福を勝ち得る私たちでありますように。誰一人として不従順の霊に倣って落語するものがありませんように。そして御言葉に対しイサクが父アブラハムの剣の前に安息したように、身を差し出したように、私たちも御言葉の剣の前に身を安息させ横たえ従順するものとして、そして神の安息へと入る私たちでありますように。どうか生徒たち一人一人の御言葉に対する信仰をあなたが正しく導いてくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。 アーメン。